さてさてさて始まっちゃいました。
はい、始まりましたね。
ね、あ、前回忘れてたね。
何何
BMP
忘れてましたね、
うんうん、今回やりましょう、
はい、
うんうん、というわけでございまして、2月度の結果をやるという時だから結局やってなかった
そうですね、
皆さんごめんなさい、
はい、
はい、今回やります。
はい、
いやいやいや、始まっちゃいましたね。
始まりました。
今日はですね、久しぶりにこう夜景を見ながらの、
はい、
収録と。
収録です。
いやー、ロマンチックだね。
はい。
二人っきりだね、稲造くん。
やめなさい。嬉しくないです。
前の車は上下に揺れてるけど何をしてるのかな。
いや、見ないようにします。
この番組面白いね。番組じゃねえよ。
なんか、降りてきたぞ。
まあ、鹿の島で、今日は撮らせてもらってまして、
はい、
対岸には福岡タワーとかね、
はい、
ああ、大きい船も行ってますね。
そうだね。
うん、ヤフオクどうも、まず始まります。
はい。
シーホークもあります。そういう景色を見ながらですね、
はい、
対岸の暗闇で撮ってるというですね。
そうですね。
前回の職質もね、前回、前々回か、の職質もちょっとこう、学習しまして、
はい、
まあ、こういうとこなら来ないだろうと。
まあ、来ないでしょうね。
はい。まあ、しょっちゅうね、我々よりもう十分不審な車いっぱいいますからね。はい。ということでございまして、
はい、
ここで鹿の島でお送りしたいと思うんですが、
はい、
内容は鹿の島と、ま、一切関係ございません。
はい、
今日は愚痴ります。
何について愚痴るの？どうしたの？
だってさ、
はい、
今日はね、どちらかというと、喋、うん、り手二葉太郎、パーソナリティ二葉太郎じゃなくて、
はい、
構成作家二葉太郎として。
おー、かっこいいこと言ってるんですね、
はい。構成作家二葉太郎としてちょっと今日は喋らせてもらいたいなと。
わかりました。
思うとるわけなんですよ。
はいはい、はい、
うん、で、もうそんなにいろいろなんやかんやとこう、言うんだったら、ね。
はい、
俺のお前本当のこと教えてやろうじゃないかみたいな、それも含めてですね、ちょっと今日はもう大暴露、
はい、
双葉最初で最後の大暴露、
はい、
うん、まあ、それも含めてちょっと前半はぐっきりたいと思うんですけどね。
わかりました、
はい、それも含めまして、はい、じゃあ次回タイトルコールいきます。
はい、
双葉太郎と
稲造の
腐りかけの3日
かっこかり。
あの船でけえな、ほんと
でかいね。
皆さんおはこんばんちは、双葉太郎でございます。
はい、こんばんは、稲造です。
ねえ、はい、ほんとね、今日は会長に飛ばしておりますんでね、3月はいっぱいアップしますよ。
ねえ、そうね、う
ん、楽しみにしていただきたいなと思うんですけどもね、はい、まあね、今日はほんと先ほども申し上げました通りですね、構成作家、
はい、
双葉太郎、
うん、
ね、
うん、
音響稲造、
はい、
パーソナリティ稲造、
はい、
双葉太郎、
はい、
何でもやってますからね。
なんかもうだって自分たち二人しかいないから。
そうなんですよ。
基本的にね。
まあ大体ね、話が偏ってきたりとかね、それもこの前も言ったよっていうのはね、はい、外から聞いてるスタッフさんが大体抑えてくれて構成してくれるんですけど、
はい、
何しろね、我々二人しかいない、当たり前ですけど二人しかいないもんですから、ね。
そうですね。いや、一人で喋ってたら怖いよこれ。今
まで、まあ一人だと逆にいるかもしれないですけどね。喋、ね、りたいこと喋りゃいいんでね、うん。まあだから同じこと言ってるよっていうのをだいぶ前にちょっとこれリニューアルの際にしたと思うんですけど。
はい。
まあ要するにマンネリズム。
はい。
もうあれが一番怖いんですよ、このマンネリズムっていうのは。
マンネリが嫌だと。
そう。
うん、
でね、これポッドキャストランキングとかでもこれ調べたんですけど。
はい。
大概一年で終わってんだよね。
はいはいはい。
だからね、2年目、3年目にまで続けてみろ、この野郎。
はいはいはい。
大変ですよ。
はい、
うん。というわけでございましてね。
はい。
本当に大変でございますので。
はい。
まあ、この辺の愚痴。
愚痴。
になっちゃいますけどね、はい。夜景を見ながら愚痴ですよ、最悪ですよ。
まあでもさ、福岡、うん、関係ないけど、福岡って夜景綺麗よね、結構。
まあね。
うん。
こっちから見る夜景は非常にやっぱり綺麗ですよね。
こっから直線距離ドームを目指すと、僕のね、職場の近くっていうことでちょっと、萎えるんですけど。うん、まあ、ギャグです。
うん。はい、なんか4、5キロあんのかな、直線距離でね。まあうん、ということでございます、ね。
やっぱりこう、自分をね、 笑いに変えていくのが大事だと。
やっぱね、もう常々言ってるんですけどね、うん、お笑い芸人ですよ、
はい、
やっぱ素晴らしいですよ。
あいつらすごいよね、すごい自分を落としてさ、
うん、
みんなを笑くすんだからね。
そう、うん、だからそういう話も交えてですね、
本当ですよ、
ちょっと前半後半行きたいと思うんですけどね、
はい、
うん、まあ稲造さん、
はい
はい、最近どうよ。
最近はね、まあ、あれですね。まあ、仕事は充実してると思いますよ。
うん。
本当に。
まあ、年度末ですけどね。うん、まあまあまあまあ、無事に、またこの来年度、はい、2017年度ですかね、はい、迎えられそうな状態なんですけどもね。
はい。
まあ、体調の方も。
そうですね。
うん。わりかし安定してきてということで。はい。はい、まあ、ふたばたは相変わらず苦しんでおりますからね。
大丈夫かい？
大丈夫です。うん、もうこれは日常チャーハンになってますんで。
やめなさいね。
ええええ。うん、もうこれ以上の苦しみはないんじゃないかっていうぐらい、うん、体勢がついてますんで、まあそんなね、屈強な二葉太郎とですね、稲造さんでね、
はい、
性別嫁募集中でおなじみの稲造さんで、お送りしたいと思いますんで。
そうなってんの今。
なんだっけ、忘れちゃった、なんかいろいろ書いてるよ。
性別嫁募集中、
ブログの方も時々見てくださいね、プロフィールもね、ちょいちょい書いてますんで。
そう、性別嫁募集中、いい有名ですね、
なんかその感じ、感じる
よ。面白い。
なんかいろいろ書いて、書いてますね。
はい。
よろしく。はいはい、ブログの方もちょいちょいチェックしていただくと。微妙に変わってますんで。
あ、わかりました。
はいはい、はい、というわけで、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いしますね。
腐りかけのみかん。カットカリ。さて、前半でございますが。
はい。
みんな聞いてくれる？僕の愚痴。
どうぞ。どうぞ。愚痴ってください。
本当ね、マンネリズムなんですよ。
何、その臭み化がもうマンネリ化してきて。
いやいや、これはね、まあ、臭み化に限らずなんですけど、はいはい、やっぱりね、
うん、
どうしてもね、やっぱりね、
うん、
なるんですよ。
なるね、
うん、
どんなことでも何でもなるよね、どんなジャンルでもね。
そう、
臭み化じゃなくても、
うんうん、まあ的を逆に絞っていけば、
はい、
例えば時事ネタだけに絞っていくっていうんであれば、まあ、うん、それなりにあるのかもしれないですけど、うん、
はい、
それじゃあまあね、淡々とニュースをなんか分析してそれもつまんないじゃん。
なるほど ね、
うん、やっぱ面白いことやろうって思うと、
うん、
やっぱね、そんなにね、まあ、我々素人ですから、
まあ、ど素人ですよ。
あ、だからもうそのお笑いをね、
うん、
そのこう発展、まあ、要するに、うん、いろんなものをこう膨らましたりとかね、
うん、
削ったりとか掘り込んでみたりとかね、こういろいろ、もう本当に、いやいや、素人と言いながら、多分ね、もう僕ら結構プロの部類に入ってると思いますよ。
マジで？
もうね、本当にね、うん、同じ、例えば、面白いことっていうのは、一、うん、週間そうそうあるもんじゃないんですよ。
まあ、ない、全然ないですよね。
うん。で、お笑いの仕事ついてる人であれば、
うん、
逆にお笑いを見つけるっていうのは仕事になるんですよね。
仕事やろ
うね。そう、うん。だから僕らっていうのは、日々日常普通に生活してて、
はい、
仕事もして、
うん、
その中で面白を見つけるっていうのは、もうプラスアルファもいいとこじゃないですか。
うん、まあ、そうだね。
うん。
うん、
かといって実際見つけに行こうって週一見つけに行ったところで、うん、見つかるもんじゃないですからね。
全然見つからない
ですよね。だから、なかなか難しいわけですよ、
はい。
そういうのに頼るっていうのはね。
はいはい、
で、まあ、あれはありだ、あったでいいんですけど、うん、それを話せばいいだけなんですけど、うん、まあ、そうそう毎回起こるわけはないと。
起こるわけないね。
うん。まあ、なってくるわけですよね、
うん。
そうすると、その過去にあったこととか、
うん、
昔のこととか、
うん、
僕、言わせてもらいますけど、うん、本名じゃありませんので、
うん、
双葉太郎ですから、
うん、
っていうことなんですよ。
なるほど、
うん、だから僕の本名であったことは真実しか語れないんですけど、
うん、
双葉太郎としてだったら、
うん、
多少持っても大丈夫なんですよね。
まあ稲造もそうですよ。
そう、それは双葉太郎のことなんですから、うん、
はい、
本名の人のことじゃないんですよ。
だから真実、ペルソナですね。
そう、
うん、
だからこれ何を言ってんだいって話なんですけど、要はその辺のネタを膨らましたりとか、
うん、
変えたりとか、
うん、
ちょっと真実を曲げてかな話しないと盛り上がんねえなこの会話とか、
うん、
そう、やっぱ全体を考えるときに、
うん、
やっぱりこういう話題にこれを乗っけてこうしよう、例えばこの人を、例えばこういうことがあったことにしようみたいなね、
うん、
うん、いうのも実際あります。
まあ、あるでしょ、普通に。
うん、たくさんあります。
はい。
うん。だから、真に迫るとどれだけ面白くないかっていうのは後で証明しますけど。
まあ、リアルだとさ、
そう。
本当にリアルだとさ、いろいろに、なんだろう、その、 ストレートにさ、
そうですよ、
ショックが大きすぎてっていうのはあるから
ね。ああ、だからまあ、うん、あったことを、まあ事実のことをそのね、枝葉をつけて、例えば表現をちょっと面白くしてね、うん、伝えていくっていうことはできるけど、
そうだね。
その元ネタっていうのはもう一回こっきりしか使えないわけですよ。賞味期限一回なんですよ。
そう。
うん、もうで、140何回やってますから、その賞味期限1回を、もうだから、前後半合わせると280個作ってるわけですよ。
そうですね。同じネタは、まあ基本的にね、全部話せないわけですからね。
そう。
うん、
ぶっちゃけ相当考えてます。
そうだろうな。
うん。かなり考えてます。
うん。
うん、だいたいうんこ言ってるときは臭みたいなこと考えてます。
うん、まあ、あとね、要はお互い持ち寄ることもあるしね、こういうのどうとかね。
そう。
うん、
それにしたってやっぱり数はね。
数はね。
うん。一人頭140個、280個になるわけですから。うん、そうそう簡単にね、
はあ、
もう本当ね、もうね、お客さん、信じてくれない。本当大変なやつだなと思う。
いやだからさ、
もう一回ね、あの2年こう毎週喋ってみてください、
うん、
もうね、僕らの苦労がね、本当に分かると思います、う
ん、あのね、まあ、やっぱ双葉なんかも特にやってくれてるんだけど、うん、俺も少しは切り売りしてるけど、ね、双葉はだいぶ人生の切り売りをしてるわけですよ。あの、俺もジッパー上げた話とか、
そう
エロい話含めて切り売りはしてるけど、うん、双葉ほど切り売りはしてないと思うんですね。
で、切り売りもね、本当にね、切り方にもよるんだよね。
そうそうそうそう。
縦に切りゃいいのに、横に切ってちょっと味付けしてみたりとかね。
そうそう。まあ、やっぱり、ちょっとね、うん、過度な表現になったりすることだってあるわけです
ね。そう。だから、うん、縦に切って、っておもろないですもんね。
そう、
うん、斜めに切ってちょっと模様つけたろかみたいな。
そう、当たり前に切ったって面白くないんだよね。
そうなんですよ、うんうん、だから
だけど事実が含まれてると。
そう、まあ、うん、だから僕の本名で、うん、その人に伝えたことっていうのは真実です。嘘じゃないです。
そうでしょうね。
もう当然ですけど、
うん、当然でしょう。
ただこのラジオ、双葉太郎が喋ってるラジオっていうのは、はい、厳密に言うと、うん、嘘800です。
いやでも面白ければいいじゃない
ですか。うん、当然真実のうん、リソースもあるんですけど、うん、それを膨らまして言うてると、うんうん、いうふうに解釈し、まあ大体みんなそう思ってるんだろうけどね。まあ、
でもむしろ心霊ハザードマップに関しては結構ちゃんとしてると
。あれはマジです
よ。あれマジで本当にやってるよ俺。
うん、
あの今までの自分の人生経験とか、あのね、とかいろいろな学んだこととかも含めてやってるから。
うん、やってるやってる。で、まあ、だからモノマネっていう、まあ、一つ選択肢ができたんで、
うん、
ようやくなんかそのキャラ乗っけてねっていうのもできるようになりましたし、
まあね、
うん、
双葉総一郎好きだしな。
そう、日々だからスキルアップはしてるわけですよ。
いや、和島さん出てき
た、ね、だから僕らもだから、ね、もうセミプロの部類ですよ、まあ、多分
ちょっと半分ぐらいはなんだろうそのね、お仕事で使えるような人たち。
いやー、これね、結構ね、はい、あの、一からやればね、はい、あの、またちょっと、まあ、第一回をそのまま流すつもりありませんけど。
いや、もう、第一回
あんなもん聞きながらええやな、本当にも。
聞けないね。
うん、恥ずかしくて聞きたくないんですけど。はい、まあ、ある程度ね、うん、その辺をこの、エッセンスをこう凝縮して、
はい、
そして、まあ、例えば今140回だけど、まあ、多分80回ぐらいは語れるよね。
多分語れるね。
うん、うん、30分番組でね。
そうだね。
うん。だから、それぐらいの多分エッセンスなり、はい、で、まあまあ、あの、一般のリスナーの方は満足させるぐらいの多分力量はもうついてると僕は思います、まあ、
うん、楽しかったなーって思わせるぐらいはできるかもしれないですね。
できると思う、うん、おいであれでしょ、その、はい、例えばプロになった場合って当然そのパーソナリティで曲も流したりもできるし、
うん、
録音機材とかも自由に使えるし、
ね、
スポンサーもつく予算も出ると、はい、いうことであればもっと幅は広がるわけで、
はい、
そしたらね、多分結構できると思うんですよ、
うん、
でそれぐらいなことまで考えてやってるんですよね、うん、っていうところを理解して、
まあそれだけ苦労してるってことでね。
頼む。
あんた理解してます俺は。
本当にもういやいや稲造理解してもらっても聞いてる人がね。特にあの僕の本名を知って付き合ってくれてる人は、はい、特にそうですよね。
はい、
ラジオで聞く僕の声と、
うん、
直に会ってあの聞くその内容は、
うん、
直に会って聞く内容を 100% 信じてください。
そうです。
ということですね。
その本当に別人だから。
そうだ、あの身近なね、そのだからラジオを売りにしてんじゃん、ポ、
うん、
ッドキャストだから。
うん、
からどうしてもね、そのファンの人も集まってくださいとか、実際お会いすることもありましたよ。
うん、
機会もありました。
うん、
だからそういう時もそうですし、僕の、うん、実際友達とかね、
うん、
知り合いも聞いてくださってますんで、うん、まあそうした場合ですよ。 どっちを信じるかって、ラジオの方を信じる人はバカです。
いや、ラジオの方を信じる人はいないでしょうね。あなたを知っていれば
そうと思います、はい。ということをちょっと念頭に置いて、本当大変だ、多分ね、これ年を重ねることに大変になってくると思うんで、
まあ、
なぜかっていうと衰えちゃうんで、
うん、要は同じぐらい喋れるっていうことはなかなか難しいと思うよ。
そうね、うん、だからまあちょっとその辺を加味してね、
はいはいはいはい、
ちょっとね、話していきたいんだけどね。
双葉はすごいなと思うよ。俺だってすげえ喋ってるじゃないですか。俺ただ単に付き添いでちょっと喋ってるだけだからさ。
まあ、でもやっぱね、打ち合わせないよとか言いながら、うん、やっぱり考えてはいましたしね。うん、漠然とね。
まあ、でもね、本当に基本打ち合わせないんですよ。
ないんです。
だから俺困る時があるんですよ。
そう。
突然ね、それ振ってくるかよっていう、のに対応しなきゃいけないんで。うん、
まあ、それも面白さの一つなんですけどね。
そう、ドキドキしちゃう
時、稲造があたふたするのも非常に楽しいんですけどね。
そう。
まあまあ、それも一つの要素として、うん、考えてはいるんですけどね。
そうね。
うん。まあでもね、やっぱね、はい、本当にこのテーマを絞らないっていうのも逆に難しいもんだっていうのはね、
うん、
今痛感してるところだね。
そうですね。
うん、絞り込むのも大変だけど、
うん、
絞らないっていうのも大変だなと。
なるほど、
うんうん、いうことなんですよね。
わかりました。
わかりましたって、いやいや、一緒にやっていくんだ、
うん、落ち着いちゃってさ、ちょっと
本当ね、腹いっぱいになる。今日はね、体力つけようと思って肉食ろうたですよ、
うん、美味しかったですね。
俺でこれやろう、まったりしてきやがってですね、本当にもう、まあね、でも本当ね、
うん、
1年もう、あれだよな、3ヶ月、あと3ヶ月で2年か、丸2年になりますよね。
丸2年ですね。
よく続いたね。
だって考えたら、俺から確かにやろうと言ってさ、
うん、
本当にやるよねって双葉に言ったら、うん、やるって言った3日後に全部揃えたけどね、機材。
そう、
注文したから、
うん、はい。じゃあちょっとテストしてみようか。あ、パソコンがないね。
買いに行こう
か。お姉ちゃんパソコン包んで。
それパソコン包んでって言ったのマジで1分かかってないから、お前少しはスペック考えろよっていう。
いやスペックで、このスペック大丈夫なの。あ、大丈夫。あ、じゃあ包んで。
めちゃくちゃだよ本当に。
で、そのままその足でな、でちょっとテストしようか。そのまま1話2話を取っちゃったって。
取っちゃ
った。だからもう聞きたくもなんともないんですけどね。そう、恥ずかしくて。
だってさ、単なるさ、本当にさ、初めてテレビかなんかに出ましたっていう人たちのさ、
うん、
赤裸々な告白っていうだけであって、
だから、ね、
面白くもクソもないで、1話目は
一応ね、1話目、まあそれは自己紹介をしてるからね、
はい、
まあ、手前上一応1話だけは YouTube 残してるんですよ。
あ、いいじゃない、まんま
聞いてみてよ。
いやだよ
そう言わずに聞いてごらんよ。
じゃあ分かった、
今のトークで、その後にその140回とか、あの辺を聞いてごらんよ。やっぱもうね、進歩がね、後が見えるから。
本当？
ああ、
なかった。
すごいよ、俺たちがね、チンチンつき、くっつき合ってるのがよくわかるから。
付き合ってない。
ああ、そうか。
付き合ってないけどね、チンチンはね。まあ、正直、双葉とは長い付き合いではあるんですけど。
まあ、実際問題、それは本当ですよ。
これはバシな話です。
だけどまあね、こういう話になってからかな。よりお互いがお互いで、まあ、本当だからこそ続いてるのかもしれないね。
だからね、
うん、
ポッとあってなんかやろうかっていきなりなんか短絡的にやって、
うん、
やってたら10回20回ぐらいで終わってたかもしれないですね。
実際そういう番組もね、やっぱ多いんだよ、
うん
うん、だけどアクセスはあるからね、
うん、
だから排除してないから、
うん、
ランキングの上の方にいるから腹立つんだけどね、本当ね。
なるほどね、
うん、俺らしかやってるバカ野郎と思いながら。
なんかでもそういう番組多いよね、やめてる番組多いのにうちらランキングでは上に上がれなかった、
うん、最新ポッドキャストランキング見ていただくと分かるんですけど、最新の更新日がちゃんと入るんですよね、
うん、
だちゃんとやってるのは17年何月っていうのがすぐ分かるんですけど、
うん、
12年何月とかってやつが上にいたりするんですよ。
あれ何なんだろうね、うん、なんで上がれないのあれ。
いや、それでもやっぱりほら、キーワード検索でアクセスがあるからでしょ。
ああ、
ゼロじゃないからでしょ、多分。
ああ、なるほどね。
うん。だからなかなか上がれないんじゃないかなと思うんですけど、
ね。まあ、上がりたいわけでもないんだけども。
まあね。
でも、少しでもね、本当にうちらの喋りが好きって言ってくれる人がいてね、聞いてくれたら嬉しいんです
よ。そう。で、まあそうだよな、とは言いながら、FM が大好き、愛してるっていう人は絶対やめた方がいいしな。まあいろいろあるんだけどね。
うん。
まあでも、なんだろう、こう、年を、こう、取るごとに、
はい、
やっぱりこう、なんだろう、音楽とか、綺麗事じゃ面白くないんだよな。
いや、綺麗事言ったって、面白くもそうもない、
ね。ああ、うん、いつかも言ったと思うけどさ。
暴言が面白いんだよ、やっぱり。
僕、いらず暴言ばっかりですけどね、はい。今度またちょっと総ざらいしますけどね。死ねよオンパレードっていうのがありますからね。まあいいや、だからね、でも死ねよもあれも自然に生まれたもんだからね。
いや、だからね、まあ正直ちょっと少し今言うとね、
うん、
二人で一緒に死ねよって言ったとき、ところが多少あるわけですよ。
いや、もちろんいっぱいありますよ。
そこは、うん、多分お互いの共通認識として、
う
ん、
そう、
本当にこいつらバカやな、もういい加減にしろって思ってるってことなんですね、
うんうん、
そういう回があるのが、
でも結構あったよね、
あるんじゃない
か、うんうん、まあ、その辺もちょっと振り返っていきたいと思うんですけどね、はい、まあ、だから、うん、まあそういう感じにも、でもそれも偶発的なものだったり、ね、
いや、もう全然仕込みも何もないという、
ね、最初はいじめを切ろうっていうとこからなんかすごい方向に発展したりとかね、
う
ん、
そうね
するんです。だからその、いじめについて叩こう、こういう風に叩いていこうっていう、思いっきり叩いていこうっていうのは、事前に話すんです。
うん、
テーマとその、力の入れ具合っていうのかな。
そうね。
うん。この、結構力の入れ具合がね、結構大事だったりするんですよ。
うん、
どの程度のテンションでいくかっていうのが、割とこう、あってね、
うん。
その辺が結構難しかったりするんですけどね。
そうだね。
うん。これお互い合わないとね、やっぱり話がね、噛み合わなかったりするんで、
う
ん、
そうそう、
ここだけはちゃんと言ってるよね、
うん。
うん。まあそんなこんなですわ。
本当です。
うん。だからね、じゃあ僕がね、本当に、未決意得しますわ、
うん。
本名のままで。
お、
うん。
本当に、
うん。その初恋に関する本当の話をします。
いやー。
初恋と言うとおかしいな。初恋は、知ってる人は知ってます。
うん。
はい。
知ってます。
はい。はい、本人に私が会って伝えております。
はい。知ってます。
はい。
はい、
だから、それは事実なんですけど、
はい、
その後の話というか、
はい、
その辺の話、あとはちょっと持ってますんでね。
うん、
これ真実、面白くねえぞ。
いや、でも、俺も初めて聞く話かわからんから。
ああ、聞くなよ。絶対聞くなよ。後半。
はい。
タバタロウと
皆様の
タバタロウと
皆様の
タバタロウと
皆様の
タバタロウと皆様
のタバタロウと
皆様の
さっきのみかん
かっこかり、
はい、後半でございまーす、
はい、
さあ後半はじゃあタバタロウの真の話を、
まあ真の話っていうかどんな話になるかドキドキなんだけどね、
あるですね、これはね僕のトラウマなんですよ、
うん、
うん、でこれをねちょっとねもうこの際だから
ガチに聞いていい話ですか、
うん、もちろん個人名とかね、はい、そういうのはちょっと伏せますけど、
はいはいはい
はい、ね、うん、僕のですね、うん、中3頃のお話なんですけどね、
中学校3年生、
ね、はい、14、15歳ですか ね、うん、なんですけどね、一応ですね、まあ、これはどっちからっていうわけでもないんですけど、
はい、
まあ、ひょんなことで、出会いまして、
うん、
出会い系じゃないですよ。
うん、15歳で出会い系じゃない、
ね。危険なあるとはですね、
うん。
まあ、14、15歳といえばですよ、
はい、
とある久留米市の中心地で、
はい、
タバコのアンケートを取られ、うん、大学女子大生から、
うん、
おいくつですか ?14 です。キャーごめんなさいって逃げられたぐらいの風貌です。うん、
はい。
まあ参考になることはわかりませんけどね。
はい。
それなのに。
はい。
なんか本屋さんで本読んでたらですね、気さくに話しかけてくれる、うん、女の子がいたですよ。
はいはいはい。
うん。
うん、
要するに、僕が中学校通ってたところの方ですかっていう。
うん。
うん、声かけられたですよ、
うん、
ああ、
うん、
そうですけどっていうことで、
うん、
それでなんか読んでる本が結構趣味があったりとかね、
うん、
いうことで、ちょいちょいその僕は市内でこう動いてたんですけど、
うん、
よく電車で通う人が多かったですよ、
うん、
僕のお友達は、
うん
うん、なので西鉄久留米駅までそのチャリで行って、
うん、
それで、チャリで、
はい、
まあそこに本屋さんがあったりなんかしたんでね、
うんうん、
そこで友達電車でビューって帰って、じゃあ本でも見て書いて読もうかなみたいな、
うん、
まあ、漫画だったり本だったりなんですけどね、
うん、
でそこでちょっとまあ大田ですよ、
本屋であったのね、
そう、ちょ、うん、そういうきっかけちょっと話しかけたりとかっていうのでね、うん、まあまあいろいろあったんですけど、
うん、
それでまあ一応こう仲良くなって、
うん、
で私いつもここ通るからみたいな感 じで、じゃあ俺も、うん、じゃあ会おうかみたいな感じで、うん、まあ、まあ結構可愛らしい感じの子だったんですけどね、
はい、
うん、まあ会うようになったですよ、
うん、
うん、一応まあ別に付き合っ、僕とつ続き合ってください、何を
入れてるんじゃねえよ言葉で、
あ、そうです、あ、付き合ってくださいっていう、はいはい、お互いどうってわけじゃないんですよ、
はいはいはい、
うん、ただ、うん、あのまあ最初はそんな感じで、ちょっと駅で会おうたら会おうかいうような感じで、うん、会ったら次どこどこ行こうかで、まあいろいろ飯食ったりとか、ちょっとこうジュース飲んだりとかっていうとこもあったんで、
いいね、いいね、
うん、そういうので飲んでいろいろお話ししたりとか、はい、まあ勉強の方は僕がほら進んでたりして、向こうは、うん、まだこれから受験やとかいう話なんで、
うん、
それでちょっといろいろ話したりとかですね、
うん、
いうことがあったげな。
あのお相手の女の子っていうのは年下ってこと？
そうです。
はあ、
うん、
ははあ。ということは中2くらいかな、相手。中2。
ああ、年、あの同い年です。
ああ、年はね。
うん、でも中3ですから、はいはい、僕は受験ないんですけど、向こう受験あるんで、
ちょっと。ああ、そうかそうか。
で、受験はしようかなっていうところなんですよね。
なるほどね。
で、出てきてると、久留米まで、
はい。
うん。いうことだったんですね。で、学校の後で。
うん。
うんうん、それで出てきて、その、まあまあ、町っていう、まあ大体だから、ほら、久留米の周辺の町の人っていうのは、
うん、
出てくるわけですよ。電車で30分ですから。
うん、
で、こう、まあ、本、こうたりとかですね。
うん、
いろいろする、しおるわけですよ。そ、
う、
れ、
ん、
で、こう、地元に帰ると。
うん、
で、こう、久留米の方の、その、学校を受けようかな、みたいな話だったわけですよ。
お
ー。そうそうそう。
なんか素敵な出会いですな。
おー、もう僕からすると、もう、ほら、あの、以前、愚痴った通りですよ。
はい。
もう筋金入りの男子校ですから。
女人解放令です、
ね。ああ、もうね、はい、話しかけてくれるなんて、有名のごとしですよ。
はい。
はい。うん、まあ多分ね、あの、僕の受け答えは初期の頃はかなりこの、あの、挙動不審だったと思うんですけどね。
まあ、まあいいんじゃないでしょう
か。挙動ってたと思うんですけどね。はい、ええー。まあでもだいぶ打ち解けるようになりまして。
うん、
私もですね。そ、
う、
れ、
ん、
でまあ、学ランゾンビとその制服でそのままこっち来てるんで、
うん、
まあ制服同士でちょっとこう入ったりとかね。たこ焼き食ったりとかね。
なんかいいな。
青春、青春ですよ、青春。
いや、すごくいい。すごく羨ましい。なるほど。
しかしね、それもね、長く続かなかったんですね。
どういうことよ。
あのね、左のジャンプがね、ここに、ね、クブクって書いてあるんだよね、
うん。
そしてね、帰るとこでビヨーンって言って、ビヨーンって、
パキシッてビヨーンって。まだ彼女殴ったわけ
じゃない。そうそうそう。いきなりマジマコンスターが表示したんで、今ちょっと、パイッとしよ、
うん、
どっか行ったでしょ。
うん。
ということでね、
なるほどな、
あったんですけども。
いや、いいな、なんかね、なんか、ほのぼのする。
ほのぼのでしょ、
うん、
まあ、せいぜいね、あの、お手手握って歩くなんてこともないですよ。まあ、でも、ちょっとこう、あの、手相を見してとかさ、
いいね、
そういうこと言うてく気おるわけですよ。
いいね。
ね。
いいね。それで
それで、まあ、ショートカットでしょ。ショートカット。
はいはい。
かわいらしい。ちょっと活発そうな子なんですけどね。
ああ
うんうんうん。ほんで、こう、まあ、さよなら、身を見張るわけですよ。
ああ
うんうんうん、珍しい手相してんね。とか、なんか言いながらね。
うん、
まあ、その時を過ごしてたわけですよ。
はい。
ほいで、まあ、次もじゃあ、この駅で会おうと。
はい。
ね。うん、こう、話したわけですよ。わ、うん、かった っ, つって。
どんぐらいの頻度で会う約束してたんですか？
ね、うん、まあ、時間がある時だから、うん、まあ、5時間、6時間、向こうもほら、高速破ってこっち来てるからね。うん、あんまり毎日ってわけにはいかないんだけど。
まあ、2、3長期とか。
まあ、それぐらいかな。まあ、会えてたんですけど、まあ、3ヶ月経ってからかな。会おうっつって、
うん、
まあまあ、3日後じゃあ、この辺で会おうかって言ってたんですけど、うん、その3日後に行ったですよ。
その場所に。
そう。
いつもの場所に。
そうそう。
本屋？
本屋じゃない。あの、ちょっと待ち合わせ場所を決めてて、その場所に行ったですよ。
はい。
そうするとね、ほら、来ないんですよ。
何時間経っても来ないの？
まあ、出と暮らせと2時間ぐらい待ちましたけどね。
うん、うん、あれと思ってね。
来ないんですよ。うん。うん、で、そこから連絡、当時携帯もないですからね。
なんもないよね。
そう。まあ、うん、ポケベルは一応自分はも、まあ、持ってなかったんで、男としてポケベル気持ち悪いじゃないですか。愛してるとか書いてますね。
気持ち悪い。
いやいや、書かなきゃいいんですけどね。おお愛してるぜ、おい、みたいな。俺もだぜ、みたいな。
本当だよ。いや、それは、まあ、異性同士だからね。
まあまあまあまあまあ、まあうん。で、まあ、そういう話もちょっとしてたです。
はい、
ポケベル持って連絡しちゃおうか、ぐらいなことも言ってた記憶はあります。
相手なわけね。
そう。でも、うん、当時としては持ってなかったんですね。
うんうん、
それで、来なかったから、はい、あら、嫌われたかなと思って、うん、でも僕としたらもうその手段としては、うん、もうその場所に行くしかないんですよ。
はい。
ね、うん、待ち合わせ場所に一応指定してたから、うん、明日来てくれるかもなという、もうそんな感じですよ。僕らの中学時代っていうのはね。
そうだよね。今日来なかったから明日また見に行ってみようとか、うん、そういう感じだよね、多分。
俺でね、毎週1週間連続、結構無理して同じ時間にそこにいたですよ、うん、ずっといた。
あれだよね、生徒手帳拾って本当に探るぐらいのことしかできないような時代だよね、うん、
まあストーキングですよね、早い話は、まあ、やってたんだ。
やってねえよ。あの、花丸大吉さんがさ、なんか何かあった時にね、
うん、
生徒手帳を拾って、うん、あの縁をつけるぐらいしか僕らの頃はなかったです。
あ、まあね、
言いよったけんさ。
まあでもそれはね、うん、事実ですわ。
事実だから、ね、今みたいにさ、スマホだとか、
そうです、
ね、LINE だとかないから。
お前ら甘えてんじゃねえ。こっちなんかドキドキして電話して、なんとかさんのお宅ですかって、もしもーし、もしもーし、なんとかさんお願いしますって、
そうそうそう、
親経由で
そう
つながるんだから。
そう
じゃないと、あとは時間を決めてね、これに電話するから出てねっていうのが、まあ彼氏彼女だったわけですよ。そう当時はね、そういう時代だったんですけど、
そうね、
まあそれすら交わしてない状態ですから、また二月ちょいで付き合ってっていう現実でもない時期でしたし、お互いにね、うん、まああんまりそういうのってあんまりこう恥ずかしく、結構活発系のサバサバっとした感じの子だったんで、うん、僕もだからそれ、うーんっていう感じ、そこまでもないしな。でも今そのあえて、うん、その話してその子と時間を過ごす時間がすごい楽しかったんですよ、
うん、
それはもうお互い楽しいからこそ続いてたんですけどね。
そうだよね、
うん、まあゆくゆくは付き合ってぐらいな感じはちょっと思ってたんですけどね。
多分お互い思ってたんじゃないですか、ね、
うんと思います、うんうん、だけどそのもう待ち合わせの時なんて来ない、
来ない。
一週間経っても来ないんですよ。
めちゃくちゃびっくりするよ。なんで？
いや、これだってなんか嫌われたかいなと思って。
思うよね。
でもそんな会話もしてないし、はい、第一次会おうねっていう時も、うん、本当に普通な感じというか、うん、もうニコニコしながらね、うん、会おうねっていう感じだったからね。
うん、
オッケーっていう感じだったから、うん、もう特に悪印象があっては、その日に離れたわけでもないですよ。
悪い印象なんてないよな。
そう、うん、何おかしいな。でやっぱり、うん、その次の週はさすがに毎日は行かなかったんですけど、
はい、
やっぱり断ることに言ってたですよ。
まあでもそれだけ来ないとさ、ちょっと なんだろうと思うわね。
うん、おかしいなとは思ったですよね、
はい、それでどうしたの双葉
でね、
う
ん、僕はね、
どういうリアクションした、
学校の名前は聞いてたんですよ。
はいはい、うん、その子が行ってる
中学、
うん、
だからそこに僕も思い切って行きました。
たまらず行ったと。
はい、
うん、えらい。
それで、うん、状況を聞いたらどうも交通事故にあったらしいと。
それ誰に聞いたの。
そこの生徒さんに、
なんとかさんいますか、
で交通事故にあったらしいという情報なんですね、
うん、
で、あ、そうなんだってちょっと家を聞いたですよ、
うん、
でお見舞いにでも行こうかなと思ってたんですけど、うん、でそのこの家にだってどこの病院か分かんないからね、
うん、
で その時聞けなかったんで、もう交通事故にあったっていう時点でもう、ま、頭真っ白になっちゃったんで。
そうだよな。
でその子の家の住所だけ聞いたですよ、
うん。
で、まあ、ちょっとまたちょっと時間、日を改めて、時間があるとき、土日かな、日曜日かな、土曜日だったかな、うん、その時にその子の実家に行ったですよ、探して。
頑張って、勇気を出して行った。
行った。
うん、
そしたら、やっぱり、亡くなってたんですよね、
うん、
そのまま。うん、で、どうも、その夜、帰ってくるときに、
うん、
飲酒運転の車に、
うん、
敷かれたと。
その双葉と別れた日に、
いや、翌日だったかな。
あ、
うん、で病院で保ってたんだけど、うん、亡くなっちゃったと、うん、いうことだったらしいんですわ、
うん、
もうショックでね。
そりゃそうやな、
うん、しばらくちょっとその子が通ってた、
うん、
まあ乗ってたね、うん、西鉄の電車なんですけど、うん、その駅に、うん、結構行ったかな、何回か。
忘れられるまではね。
うん、なんかここでずっと電車で俺に会いに来てくれてたんやっていう駅まで行って、で、2、3時間じぼけーっと座って、で、帰ってくるっていう日曜日を何度か過ごした覚えがありますね。 ね、全然面白くないでしょ。
なんかちょっと泣きそうになりますね。
そうですよ、やっぱつらかったですよ本当に。
聞いていいかな、ちょっと、
うん、
答えたくなかったらいいんだけど、
うん、
その子って何だ、久留米市内だったの？
いやだから、南の方ですよね。
ああ、大牟田とか
宮中川とか大牟田とか南の方としておきましょうか、
うん、なるほど。
でそこのローカルの駅で、乗り換えて特急でビュッとこう久留米っていう感じだったんですけどね。
じゃあこう30分ぐらいかけて、
そうそう、30分ぐらいでしょうね、
双葉に会いに来るっていうことだよね。
うん、まあもともと久留米にそうやって出てきてた子なんですけど、
しょうけど、
うん、
要は30分かける時間を全然苦もなく双葉と会いたかったってことなんで。
そうそう、往復ね。
ああ、
うん、
分かった。
あ、なんかね、辛かったですよ。
ね、飲酒するやつは死ねえよ。
そう。マジでね、飲酒、だからね、俺は。
飲酒って飲酒運転か。飲酒するやつじゃなくて。
飲酒、ね、
飲酒運転だね。
そう。うん、だから俺、前にも話したから、僕飲酒運転で、
うん、
今度は飲酒して酒に飲まれて、
うん、
寝て、そのまま車に轢かれて死んだ後輩もいるんですよ。
はは。
うん。だから、40年生きてて、まあ、身の回りで死ぬ人ってそうはいないでしょう。
まあ、多くて1人ぐらいですね。
うん、まあまあ、5、6人、7、8人かもしれないですけど、そのうち2人を飲酒関連で亡くしてるわけですよ。だから、酒を飲むっていうのが、やっぱトラウマというか、なんか嫌なんですよね。
には酒を飲む。
あ、もちろん理性的に普通に強くて飲んで、普通に歩いて帰ってっていう、まあ理性的な飲み方するんだったら別にいいんですけど、もう本当に飲んで車に乗る。
ああ、そう、いかんね。
うん。やつの事件を聞くと、多分普通の人よりもですね、何百倍という憤怒の川を渡ってるんですよね。
まあ、要は感情的にどうしてもなってしまうよね。
なってしまうんですよ。
でさ、ちょっと問題なのがさ、我々が住んでる土地、福岡っていうのはさ、
そう、福岡なんですよ。
バカでしょ。
ちょっとひどすぎるんですわ。
あの、そういう率が高くて。
うん、前も話したと思うんですけど、
うん、
飲酒運転の立件数かな、
うん、
は、全国でだいたい3位、4位なんですよ。
う
ん、だけど、対人口比じゃない、件数なんです、あくまでも。
そうだね。
で、1位、2位、どこかで東京と大阪なんですよ。
いや、もう全然人口度合いが違うね。
人口、福岡500万でしょ、
うん、
大阪は、市だけで500万だもんね。
うん、
だ多分、周りで言ったら多分1000万、うん、2000万いると思うんですよ。うん、で、東京に関してはもう23区だけで一応1000万超えてますんで。
そうですね。
対人口比でいくと圧倒的に1位なんですよ。ずーっと。
それってさ、酒に関しては福岡はクズが多いってこと？
だからなんで酒に飲んで車飲んねんって、もういい加減やめようやって言うたんですけど、
うん、
もうこれね、殺人容疑ですよ。
まあ、車事故で人殺した場合、時のさ、
うん、
刑が軽いよね。
もうね、飲酒運転
で、
まあ酒酔い運転なのかな、
うん、
まあまあ飲酒運転はまあちょこっとなのかもしれんけど、
うん、
酒酔い運転か、
うん、
はもう死刑でいいんじゃないですかね。
思い切りましたね。
もうそれを、だってもう泥酔の状態で車を運転するっていう時点で、
うん、
もう殺意があるとみなしていいと思うんですよ。
まあそうでしょうね。
うん。
そうでしょうね。
だから道路交通法じゃなくても刑法で裁きましょうよ。
うん、
そういうゴミどもは。
まあそれぐらい言いたいぐらいなことですよね。もう要はさ、近親者をそういうふうに殺された人、亡くした人はやっぱりそう思うわね。う
ん、だからそ、酒飲んで、うん、その飲まれて、そう死んじゃった後輩なんですけど、それを引いたのも飲酒運転のやつなんですよ。
うん、
だから本当飲酒運転っていうのはね、許せませんしね。
うん、
だからその酒飲んで、その飲まれて亡くなった後輩はやっぱりなんか、そこの場に来て、ちょっと涙が止まらなかったんですけど、亡くなって翌日行ったのかな、
うん、
止まらなかったんですけど、
うん、
まあ、出てくる言葉がバカとしか言えなかったですね。
うん
うん、だそういう経験をもう22までに2回してるんです、私。だからもう、社会に出て酒を飲んで飲まれてとかっていう奴らを見ると、正直、嫌悪感があるぐらいちょっと嫌なんですね。
うん、
で、それで運転して帰るってなると、もうこいつ殺そうかなと思うんですよ。
いや、まあ、酒飲んで運転して帰ろうってやつはね、もうクズ以下のクズだと思うね、うん、俺は。
だからもう本当ね、やめまひょ、うん、そういうバカなことは。
だってさ、思うんですよ、その酒飲むのはまあいいです、
うん、
だけどそこで車に乗って帰って何か事故をした時に、
うん、
ね、もう取り返しがつかないわけですからね、
うんうん、まあそれとともにやっぱり女性に対してのなんて言うんだろう、
うん、
あの心開けないというか、
うん、
なんか怖いんですよ、
はい、
心を開くと仲良くなるとその人死んじゃうんじゃねえかなっていうね、わけのわからんなんかで、ね、トラウマになってた時期もあります。
あ、そういうのはあるかもね、
うん、そういうのはかなりありました、うん、だから結婚ためらうぐらい、
うん、
その事件があのトラウマになってたっていうのは、
うん、
正直なところですね。
なるほど、
ね、うんうん、まあそんなこんなで、
はい、
ね、素で喋ると思うなやろ、うん、エンディングではガラッと変わりますよ、
うん、
はい、はい、エンディングでーす、
はい、
ね、うん、まあ、とりあえずちょっとまた忘れそうなんで先にやってきます。双葉太郎のビッグマネープロジェクト。
銭あるぞ銭あるぞ、あげるよあげますよ。
どうなの
さあ3月になりまして2月度の、はい、結果が出ました。
はい、出ました。前回は
お話をおさらいしときますと、
はい、
FX です。
FX です、ね、
はい、 FX です、はい、外国為替証拠金取引、
はい、
略して FX です。
はい、
はい、で、やっておりまして5万円投資しました。
5万円投資しました。
あとは何もしなくて、そのプロの方にお任せするだけです。
もう要は放置状態ですね。
はい、それでどれだけ儲かったかを発表したいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
2月1ヶ月間の利率、
はい、
4.386%。
おお、なんだそれ、
こんな増えますか銀行。
いや増えないですよ、バカじゃないですかちょっと待って。
4.386% です。
だって銀行 0.0 何パーとかでしょ
?0.025 とかですね。
舐めてるのか。
銀行のおよそ100倍以上です。
そうですね。
5万円がいくらになったか。
はい。
2月で。
放置してるだけですよ。
放置してるだけです。うん、52,193円でフィニッシュです。
いいな
あ。ありがとうございます。
2000も増えてるの。
はい、2193円、1ヶ月何にもせずに。
ということはさ、まあ普通に考えて当たり前に分かることなんだけど、
はい、
50万だったらさ、
はい、
2万円増えてるんですよ、ね。
はい、2万円です。500万だったら、
20万増えてるわけでしょ。
はい。20万といえば月収です。
ちょっとさ、俺、ちょっと今、ちょっとくらってしたんだけど。
さあ、
500万入れとったら20万増えてんだよ、1ヶ月で。
500万以上になると完全に不労所得になります。
本当だよ。
はい。働かずに1ヶ月暮らせます。
ちょっと、双葉さん、俺も現金、現金入れていいですか？
おい、2人で1000万入れとったらな、これも働かんでいいぞ。
マジ現金入れていいですか？これ、俺、委託していい？
いいよ。
ちょっと、マジ金。
俺、稲造だったらいいよ。だって運命共同体だから。
ほ
んと？うん。で、その分、いつから始めましたっていうことで、ちゃんと計算しとくから。
マジで？
うん。で、増えた分あげるから。
ちょっと本当に、
うん。
ちょっと委託するかも。
うん、考えてみて。
別にさ、取り崩す、要は元本保証とかはしょうがない、当たり前にないかないと思ってるけど。
元本保証します。
嘘。
します。
マジで。
だって増えてんだもん。
とにかくじゃあ夏場に、
うん、
ちょっと
損貸し1年以上入れてね。
入れる。
うん、1ヶ月じゃちょっとさすがにマイナスになるかもしれない。
当たり前だろ。
うんうんうん、
だからそれはちょっと少し入れさせて。
うん、1年間以上入れてくれたら。
はい。
引き受けますよ。
わかった、
うん、
わかった。じゃあちょっとそういうことで一応そのつもりで、
うん、
はい、
という感じなんですよね。
ちょっと俺頭クラクラしちゃった。500 500万入れてたら20万でしょ。
はい、 4.386% です、利率。
なんかさ、
すごいですね。
なんか俺知りたくなってきたこういうことってやっぱあるんですね。
いかに本物かっちゅうら分かっていただけたかと思います。
本物なんですね。
はい、まあ問題は継続するかっていう話なんですけどね。まあ、
そうですね。
このペースでいきますと、うん、来年の今頃は、
うん、
8万3000円になってるという、
まあそうです
ね、いうことになりますんでね、
うん、
どうなることやら。
本当、はい、さ、
うん、
あれではね、投資信託とかバカらしくてやってらんなくなるね。
そうです。
これ。
はい。 でもね、FX で勝つっていうことはやっぱ大事なことですからね。
そうかもね。う
ん、外貨を直接稼ぐわけですから、うん。これは本当に日本のためにもなってますし、うん、これだけ勝ち続けて成績が上がるっていうのは本当に目を見張るものがあるなと。まあ、
その、やっぱりそのなんだろう、それを考えた方がすごいってことですね。
すごい。
うん、
まあ、詳しくは140回を聞いていただければ、はい、言葉の成り行きは分かると思いますけれども、はい、
そうですね、
それの、まあ、2月版ということで、
はい、
一応、毎月こういう形で、ご報告していきたいと思いますので、
なるほど。
はい、次は4月に入ってから、3月編、
うん、
あと2月と3月の合計の福利ですよね。
うん、なるほど。
これをちょっと発表していきたいと思います。
はい、
まあまあ、今回1ヶ月目ですから、
うん、
まあ、月の単利イコール、うん、まあ、福利ですからね、
はい、
まあ、これからの伸びに期待ということでございまして、
はい、
はい。これ結構ワクワクする企画だよな。
いや、だってさ、うん、悪いけどさ、最小単位がでかいんだよ。何十円とかさ、多分。それ見た、ちょっと見させてもらったけど。
うんうんうん、
だからね、本当言うと、こういう、この今の、俺たちの会話を聞いてね、
うん、
なんだよ、2万円しか、なんだっけ、要は何万円か、何千円しか増えてないっていうふうに思うやつは、
うん、
バカですね。
うん、だからそう、結局そうなんですよ。だから5万円だから2000円なんですよね。
ああ、そういうことなんです。
そう。20万円やったら8000円なんですよ。ということなんですね。で、銀行や投資信託、うん、あるいはその、なんだっけ、財形とか、うん、そういうものでこんだけ増えるかという話ですよ。
いや、増えないんですよ。
多分、どこにもないと思います。
うん、
はい。ということで、はい、これは優れてます、
はい。
すごく優れてます。
ちょっとびっくりしてます、
ね。運用実績12年目です。
そうですね。
はい。ということで、もう、さっき言いましたけど、
はい、
1000万なら遊んで暮らせるぞって、実際そういう人もたくさんいらっしゃいます。
だからこれさ、あれだよね、我々が金額を投資できる単位がさ、
うん、
まあ500万以上だったらさ、
うん、
毎月20万ぐらい入ってくるってことでしょ？
軽く入ってきます。
でしょ？
はい。
とんでもないな、おい。
とんでもないです。
うん、
で、それを20万使わずにいたら、
うん、
まあそれは投費急数的に伸びますから。
そうだね。
500万もあれば。
うん、
もう1年間じゃあもう1000万超えますから。
そうでしょ？
はい。
で、またもう1000万あったら1年超えたらね。
はい。もう、1000万が1500万とかなりませんよ。単利じゃなくて、福利ですから。1000万ほど2000万になりますよ。
そうだよ。
倍、事情でいきますからね。
だから、下手したら2000万ぐらい最初からポンって入れとけばさ。
すごいですよ。
あれだね、もう5年ぐらいで1億超える、
ね。だいたい 60% ですから、2000万が3200万になります。で、その次は60の60ですから、どんぐらいになるんや。7億か。
そうね、
あ、ごめん、7000万。
7、8年で7000万ぐらい。
2年で7000万です。
2年か。だ
から、はい、3年で1億5000万ぐらいです。
だから4、5年でもうね。
あ、4、5年でもう3億、4億超えます。
超えるってこと
だ。はい。
本当？
はい。はい。
あのさ、
はい、
もう装置的、なんかさ、
はい、稲造今から博多湾に身投げします。さよならも言いましょう。先生、さよなら。稲造、さよなら。さあ、来週から、ふたばふたろう一人でお送りしますんでね。
違うよ、僕
は。まあ、というわけでエンディングなんですけども、まあ、またまた撮っちゃいましたが、
はい、
まあ、こういうことで、BMP も、今後楽しみにしていただきたいと思いますので。
楽しみですね。
はい。
うん、
これも含めて頑張っていきたいと思います。
下手な宝くじ買うよりいいね。
もうだから、入れる金によっては宝くじ確約みたいなもんですからね。
そうですよ。
あ、当然がね。
うん、
まあ、どういうことになりますんで。
はい、
まあ、もうこの辺もお楽しみにしていただきたいなと。
はい。
今日は、まあ、景気のいいところで、今日はお開きにしたいと思います。
はい。
はい、お相手は二葉太郎と、
はい、稲造でした。
それではまた次回。
はい。
さよなら。
さよなら。